それがいわゆる普通4月15日事件と言われるんですけども、ちょっと時間がなくなって昨日もんで割愛させていますけども、この事件を通じまして、神戸県庁、兵庫県庁を取り巻いた兵庫県下の各地から集まった朝鮮人の代表が70名検挙されるんです、というのはこの日初めて兵庫県知事が朝鮮人代表と会おうと約束したようなもんで、その前の日に兵庫県下の各地の支部で大会がありまして代表を選ばるわけですね。その代表が70名に集まったわけですけども、代表の数が多いから行くで面会拒絶になるわけです。で、吸ったもんだしてるうちに70名捕まっちまうんですけども、でそれ彼らが捕まって刑務所に放り込められると。そないしてるもんだからもう油にもっと火を吸うんですが、反対でしょうかしてますけども、まあ、火を吸うことになるわけですね。なんかいろんな手を打ってくるけども朝鮮人がこうやめないでいると、どないすべきかということで、じゃあもう兵庫県下のあっちのあっちこっちの学校ほっとこうと、一番人口の多いのは神戸市内だから、これにもう一遍焦点を合わせ直すわけですよ。その結果4月の23日に、先ほど申しましたように東にある灘小学校と東神戸小学校、そして西神戸小学校、3つの朝鮮学校に対する閉鎖が行われるわけです。警官隊が動員されましてね、張り紙貼ってから中にいた朝鮮人、まあ、当時はもう朝鮮人なんか交代で24時間番をしてたわけですよ。その番をした朝鮮人を捕まえて放り出すわけですよ。で、灘の学校と二宮小学校にあった東神戸小学校の場合、朝鮮人が守ったんですけども、夕方頃でしたもんでね、女の方が多かったんですよ、婦人の方が。もう捕まれてね、放り出すわけです、犬のように。で、この2つの学校前に行くわけですよ。西神戸の学校はどうなっていますと、ちょうど5時直前頃、警官隊5、600人を取り囲むらしいんですけども、ここはちょっと朝鮮人多いわけですわ。今もそうですけども、神戸では、西神戸朝鮮人多いんですけども、中にすでに何百人いるわけですよ。それを警官隊は取り巻いたんですけども、警官隊が来たということが口コミでパーッと広がったもんでね、朝鮮人は多い歌聞こえるとこには住んでますもんで、バーッと集まったわけですよ。集まったら警官隊が逆に包囲しましてね、でもう何時になっちまったわけですよ。でちょうど5時だ、まあ、裁判所は5時になったら仕事しないらしいですね、知らなかったんだけども、5時になったからじゃあもうしまい、今日は中止ということで彼ら帰るわけですよ。だから3校のうち3つの学校のうち西神戸朝鮮学校だけは閉鎖できなかったわけです。これは23日現在なんです。これがねまた火を煽りたということなんですけども、明くる日、その晩から明くる日かけてね、どういうことになりましたかと、これ体験者から聞いて分かったんですけどもね、この東神戸の同胞と府警らと灘の府警らが、ね、黙って入れないわけですね。自分らはどつかれてこつかれてからおっぽり出されたところか、学校まで潰されたと。だから一番朝早24日の朝県庁に向かったのはこの人らです。で、西神戸の府警らが勝ったから喜んだわけですよ。で、まあ、そういうのともかく同じ同胞らの学校は潰されたから大変だ、追いに行こうということで県庁に集まってくるわけですよ。その県知事と直談判しようと、彼に直接訴えようということなんですね。それで24日朝県庁前に3355と朝鮮人が集まれたわけです。まあ1万越したか2万越したか知りませんけども、とまくものすごい数の朝鮮人が集まったんです。その時僕も24日の日は、神楽小学校にあった西神戸朝鮮学校に朝出かけたんですけども、先生らは誰もいないんですよ。もう上級生らが先生側に来たんですけどもね、その上級生らも全部こっち来てるもんで、で、その話に、まあ、サッカーやってましたら、トラコ来ましてね、あそこは朝鮮学校と日本学校で一緒にやってるんですけども、僕らに聞きながら、お前朝鮮人か日本人かよ、朝鮮人、どこの学校かよ。当時、あそこに民団の学校と朝鮮学校2つあったんですけども、まあ、どっちでもいいから、トラック乗れってことなんですよ。当時トラック乗りたかったからね、今の方は乗用車の普通だろうけども、当時トラック珍しいんですよ。で、トラックの方は、ああ、面白いと思って、どこに行くんか言ったら、まあ、来いということでね、青年が言うわけですよ。もう大体もう緊張してますからね、目がもう血走ってましたもん、ピカピカ弾かってましたからね、なんかあるなと思いながら友達らと一緒にトラック乗って着いたところが県庁前でした。ものすごい人でした。もう黒山ですね、人で道路で、してしばらくしたら2階か3階のあたりでガラスの割れる音聞こえるでしょう。はあ、怖いですね。歌声聞こえるし、旗はなびいてますしね、ジープは行ったり来たりするし、タンクも見えますしね、ものすごい緊張しました。で、まあ後で 体験者の話とかいろんな新聞記事なんか見て分かったことだけども、その県庁の知事室と それが3階になったんですけども、廊下での吸ったもんだ、随分あったわけですよ。というのはこの時24日の朝9時現在、兵庫県と神戸市の首脳部14名が集まったわけですよ。何が話し合われたかというと、昨日あった事件のうちで西神戸の小選学校だけ閉鎖できなかった、これはどないするかということなんですよ。これ閉鎖実行しなかったもんで、 GHQ からもう早速電話かけて再度されたわけですよ。今日やるべきか、いつやったらいいかということなんですね。その協議をされたわけですよ。まあ、それを朝鮮知らなかったんですけども、ちょうど検討局と朝鮮の間のパイプ役をしてたら日本の方がいらしたんです。堀川和智というんでしょうかね、さんがいらっしゃいまして、この方は当時神戸市の共産党員ですけども、共産党員として神戸市議会で議員だったんですけど、彼はもう好意的に接触してくれまして、県知事に会いに行くわけですよ。まあ、彼はもう前日に約束してたから、会いに行ったらちょうどなんか会議中なもんで、ちょっと待ってくれと。で、まあ、彼は、まあ、とは緊張したら在日朝鮮にも黙っていないだろうから、まあ、円満に解決するなんかする人あるんじゃないかと。で、またここに会おうなということで分かるんですけども、まあ、彼はこのために軍事サービス頑張りましてね、体を患って今でも入院されてますけども、生きられてますよ。その堀川さんが知事と会ったということを朝鮮には聞くわけですわ。で、堀川さん捕まえてどこにおるんかって言うもんだから、もうしょうがないでしょ、知事室にいらっしゃると。だから朝鮮人がバーッと押しかけていったわけですよ。その一番先頭に立ったのが東神戸と灘の 小学校の吹き枝なんですよ。十分な子潰されたんだから、もう怒ってからバーッと死んでいくんですよ。したら朝鮮人が来たってこと聞いてね、この部屋、この前のフロアの3分の2ぐらいでしょうかね、広松が。そこにいた14人のこの首脳者がびっくりしちゃいましてね、中から鍵閉めるわけですよ。で、バリケードがバーッと立てましてから、入ってこれないようにするために。で、朝鮮人はドア越しに、開けろ、いやー、吸ったもん出してるうちに、向こうは数が多いですからね、バーンと押したら壊れちまうわけですね。壊れてきたもんで、入ってきたらもう、当時、神戸市の警察局長がいましてね、彼がピストルを構えるわけですわ、その朝鮮に向かって。あの時ピストルが一発でも発射されたら大きなものだと思うんですけども、もう悪く、まあ彼しか鉄砲持ってなかったもんで、やめとこうとなってやめたわけですよ。あれ発射されたら大きなものだったと思うんですけども、それで朝鮮の、まあ、青年が中心になりましたけども、入ってきて来たけども、知事の顔わからないし、市長の顔もわからないもんで、誰が知事か、誰が市長か、というわけですね。これまた後で、軍事裁判の問題なんですよ。暴行罪で、ね、問題なんですけども。でも、スタムの人たちに午後頃から交渉が始まりまして、だけども、始まると思ったのに、今度は MP が入ってくるわけですね。もう当時 MP って言ったら、もう絶対的権力を持ってますけどもね。MP の腕章を見ただけでも、道を避けなきゃいけないですから。MP が3人入ってきまして、この、そこに、まあ、捕虜予定された14人を救出しようとするわけですわ。もうようやく会えた、これで3回目のチャンスなんですけども、1、2回目はあったんですけども、ね、3回目ようやくダンパー始まるとするところに連れて帰られたんじゃ、もうこれ何がなわけですね。で、朝鮮の代表が待ってくれと、あかんと、今交渉最中だから、始まったばかりだから、ちょっと待ってくれと言うたら、 MP が拳銃出すわけですよ、朝鮮青年に向かってね。あの青年が知事の机に立ちましてね、上着をパッとはたいて、撃つなら自分が先に撃てと言うわけです。もう死ぬ覚悟でしたらしいです。続いてまだ20歳前後ぐらいの若い女性もパッとはたけてですね、県人に向かって撃つなら私も撃てと言うわけですよ。 MP びっくりしたらしいですね。で、撃てずに、まあ、知事一人だけでも連れて帰るというわけですよ。この二人の方はまだいらっしゃるんですよ。もう二人、この二人会うためにどのぐらい苦労したか、ほんまにも一言も喋ってくれないですからね、当時のことについては。いろいろなんか複雑な事情があるらしいんですけども、でもそのエンピラが知事だけ見せようとするんだけども、それも連れて行かれなくて、でようやく、まあ、エンピラ帰るわけですよ。だから本当はね、エンピラが兵庫県知事、兵庫県庁から 当時アメリカ軍の司令部というのはあの基地というのは国鉄の神戸駅前の北側にありましたから大きな軍事基地があったんですよ。だからすぐ行けるところなんですけども、この交渉の終わる時までアメリカ軍一遍も現れないです。でだってタンクも全部収容してるわけです。米軍一緒に出てこないんですよ。まあ、おかしな現象が起こるんですけども、これはまた問題だと思うんですけどもね。ともかく、まあ、吸ったもんだの末、交渉が妥結するわけです。妥結した結果、まず最初に取り交わされた覚書は、まあ、朝鮮学校はの閉鎖命令を撤回するということなんです。朝鮮学校の閉鎖命令を撤回すると。で、兵庫県知事の判子を押して、朝連の代表の判子も押すわけですよ。同時に、これからの朝鮮学校についてどうなるかについては、これから協議しましょうと。で、結論を出そうということ。2つ目に話された約束は何か言いますと、15日に検挙されましたね、70人。朝鮮学校を認めても A となったんだから、そのことによって関連して発生した70名の検挙がこれは不当になるんじゃないかと。まあ、当然、釈放せよと。釈放しましょうと。で、その場所に検事もいましたから、検事の同伴のもとに菊水刑務所へ行きましてね、全部連れて帰ってくるわけですよ。それがちょうど夕方のこのちょっと前頃、6時頃のことです。で、県庁を取り巻いた朝鮮人が喜びましてね。というのは、今まで戦いたくさん行われたけども、山口の場合も岡山の場合も、アメリカ軍が反抗してるんですけども、朝鮮学校してもらしいことが。でも、兵庫県の場合は、県知事と神戸市長と、裁判所の役人と検事と、一同を前にしてから反抗したことになりますから、日本の行政当局が、在日する朝鮮人の教育を合法的に認めたということになるわけですよ。法的な効力を発揮するわけですよ、これは、ね、当然。だから在日朝鮮人は424、4月24日の勝利というわけなんですよ。神戸市で行われて戦い取ったということで、普通この戦いの記念日を4月24日とする理由はそこから来てるんですよ。大阪でもないんです、実は。まあそういうことで、在任する朝鮮人が自分の民族に対する指定に対する教育をしてもいいということを法的に認めてもらったということ、まあ、民族教育の自主権でしょうかね、自主的な権利を獲得したということで大きな意義がある戦いになるかと思うんです。